ハラスさんってすごいですよね。
落語でも笑いを取るし、
お芝居もできて歌もうまい。
ほんま芸達者なピン芸人やな。
いや、アイドル、アイドル。
みそさわ落語研究会。
さあ始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂崎之助です。そして、
はい、極道なんとです。
はい、会計の原瀬京香です。
桂チロルです。
桂オンリーです。
はい、そういうわけでございましてね、
はい、何がおかしいな。
いや、おかしいな、ほんま。
何がですか。
なんなんお前その顔。
顔が変なんか。顔に始まったことやないですよな。
顔に始まったことはないの、はい、生まれた時から始まってたの。
そうですね、まあまあそこはまあ
生まれた時からオンリー、
オンリー。
そこは否めないとこあり
まして、あのね、私ね、その、まあ、始まる前いきなりなんですけど、始まっていきなりなんですけど、この間オンリーさんとですね、衝撃的な出会いがありまして。
出会い、
出会い
でね、あの桂オンリーって108人いるって言われてるんですよ。煩悩の数だけオンリーって
言われ
てるんです
よ。ちょっと待ってくださいよ、一人だけですよ。
いや、でも皆さん分かると思うけど、大体オンリーって、ね、どこ行ってもいるでしょ。
どこ行ってもいる。
なんかナントさんが
ゴキブリみたいな扱いして
やん。だってこの間ナントさんがさ、はい、餌かやったらどこかでなんかあの
三国
か、あ、
東三国、
ね、イカジミクニのカフェで落語会があって、ナントさんが行ったらオンリーおったんでしょ。
出番それ出番。
え、
出番。
出番
それ仕事。
仕事。ほんでね、あの
お昼間の会ね、それが。
そう、えらい絡んでくるな今日。
今日あの立ち上がるということを覚えたんです。すごい使えた。
覚えたてやもんな。それでね、あの私あの愛車染め師匠にね、はい、蝶詰ましのお稽古行って、で、はい、そしたら染め師匠が、もう一人稽古来てるから一緒に稽古するわって言って、はい、染め師匠の家お邪魔したら、はい、いてたんがオンリーやったんですよ。
いや、ほんまにどこでもいてるの。
いや、それ稽古
師匠の家にもいてる。
それメッシのためやん。
それはナンバー何番のオンリーやってるんですか。
ナンバー7番ぐらい。
7番ぐらいの、
ちょっと真面目な
オンリー。真面目なオンリー。
7番は真面目なオンリー。
いや、ほんでね、はい、ちょっともうほら人の稽古ってあんまり見ることないじゃないですか。
あ、そうですね。
で、まあ、だから僕がやってる、僕がだから正座して後ろで待ってオンリーがずっと稽古を受けてるんですけど、まあ、なんて言ったらいいんですかね、あのこのオンリーさんってなんか、まあ、あの物覚えが悪いとちょっと違うと思うんですけども、うん、なんか、まあ、間が悪いっていうかね。だって稽古ってその師匠がやった通り真似してやるんですよ、はい。で、今目の前でやってる真似じゃないですか。今目の前でやってるのに、なんか今の目の前でソミショやってるのにもがすぐできないんですよ。で、そのまあね、まあ、首の長いね、あ、頭の長い、あの、はい、下方の一兵衛っていうのが、あの頭を彫像を回すことをお前が頭回せって言われて、大阪の旅人のとこ入ってくるわけですよ、はい。で、旦さんこんにちはって言って、その首の頭の長い下方の一兵衛が入ってきたら、大阪の旅人がめっちゃびっくりするっていうところができなくて、はい、そこだけで1時間ぐらい稽古してるんですよ。
え、どこが難しいですか。
だから普通にだから旦さん、旦さんおはようございます、わびっくりしたっていうところやね、
はい。
そう、旦さんおはようございます、あ、おはようさん、びっくりしたっていうところができなくて、
今もう全員できはるんちゃいます、お客さん。今見ただけで今
で、ね、これの難しいとこは旦さんおはようございますって言った時に、その大阪の旅人さんはまず普通の人が来ると思って、はい、おはようって言ってみたら、めっちゃ顔でかい人やから、わびっくりしたっていう。
なるほど。
そうだから一旦、はい、はい、びっくりしたっていうところを、これをもう40回とか50回ぐらいやってるから、
ずっとびっくりした
っていう。おかげで僕だから覚えれたもん、それでも。
完璧な間が。
ちょっと今やってみてよ、それ。
あ、ちょっと
そこもう結構上がってんねんな。
いや、寝てるふりすな。寝てるふりをすな、聞いてたやろ。
何でしたっけ。あ、びっくりした。
これさえ覚えてない。
そうそうそう、ちょ、そこやってや、ちょっと。
なんでここ
ちょやってや、ね、
なんで
公開ゲーム
講座上がってやってや、ちょっと。ちょうましやってや、ちょっと。
まだネタ下ろしもしてない。ネタなんでここでしないんじ
ゃない。やれよ。
それ詳しいことは5月末落語会でしますんで。
え、やらへんの。
やりませんよ。なんでですか。
え、
ちょっとそこだけ、
そう、
触りだけ、
うん、そのだからびっくりしたのだけやった。
なんでここで公開稽古しないといけないんですか。もう
こっち、あ、ちょっと交差なんでや。
いや、座るんかいな。
もう座らないよ、
ほんま。いやいやいやいや、座るんかい
な。ほんま、あとで残業代くださいよ、こっち。
これ行な。
いや、自分から来たんやん、今日。
何でしたっけ。あ、あの、びっくりしたんですが、はい、行きます。
はい、
お願いします。
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
今日はオニが来えへんと思ってるからちょっとそれ用に作ったから
もう、はい、やっていきますよ、はい、おはようさんでございます。あーおはよう、びっくりした。
ちょっと待って、笑いや、
よかった、一回こんな感じになるんすよ、
一回魂しといてよかった、まあ、これ
全然びっくりせえへんからさ、全然びっくりしてないやんか今のも、
いやもう、
まあ、あんま変わってない、まあ、びっくりしたいじゃない、あの染めじゃびっくりしたーって言ってたからさ。そうそうそうそう、
いやまああの師匠のあの師匠で、まあ私は私なりにこれから作っていくんで、まあ、
いや作っていくで稽古やからちゃんと覚えた通りにやりなさい、もう
まあまあまた今度よろしくお願いします。
それでね、ではその稽古の帰り道ですよ、オンリーさんと一緒に電車乗って電車帰ったんですよ、はい、あの谷町線乗って帰ってたら、はい、オンリーさんが、兄さん僕道楽亭で勉強会始めようと思うんですって言うから、いや道楽亭な、君もさ同期会もやってるしさ、
そうです、ね、
で三味君との新作の会もやってるやん、
してます、
だからその同じ会場でやると、うん、まあ、同じお客さんがやっぱ来やすいから来るから、うん、そしたら枕とかもなんか、まあ、変えなあかんと思って逆にしんどいし、やっぱり場所変えた方が新しいお客さんも増えるしね、で僕みたいに飲食店とかはね、花さんもやったみたいなのがやったら、飲食店つながりで近所に住んでた人が来たりとか、だからお客さんも増えるしね、ネタも、はい、ネタもくれるしっていうことで、うん、新しいことやった方がいいんじゃないかってすごく真面目なアドバイスをして、
あ、なるほど、まっとうなアドバイスですね。
で、まあ、しかも自分は今ね、なんかオンリーさんってそのなんか手ぬぐいを作ったりとか、あのチラシでなんか、うん、なんか繁盛店に限定のチラシ置いてるとか、その形に結構こだわって、うん、実際だからまあそういうの大事よ、あのアピールするのも、うん、でもやっぱり中身でちゃんと面白かったら次にお客さん来んねんから、うん、そういうところで勝負して一回張ったらどうですかって言ったよ。
どうですかって言ったんですか、後輩に。
そう、どうですかって言ったよ。そしたらオンリーさんが、で、ね、兄さん、で僕あの東京から毎回ゲスト呼ぼうと思ってるんです、今俺の話聞いたかと。
やっぱり形からやっぱ入る、ね、
な、はい、しかも東京からゲスト大変やん、旅費とかも出さなあかんしさ、で、はい、まずはだから自分でお客さん、自分のお客さんがちゃんとついてからそういうのしたらどうやって言ったら、いや兄さん、自分一人の勉強会やっててゲスト呼ぶって一人やないやんって、そういうツッコミするところですよとかって、どこがやねんお前。お前そんなんな、こういうなトークコーナーとかでそういうボケて俺がツッコむの面白いけど、二人で真面目な会話しててお前がボケて俺がツッコんで誰が笑うねんお前。
いや言うてますよ、こんなん電波に乗せますにさ。
乗せな、俺の怒りが消化できんわお前。
ずっとこんな感じなんですか、二人で帰ってる時もお兄さん。
そうやねほんま。電車の中で俺うえーって怒ってたもん、周り引くわほんま。
ポッドキャストと同じテンションで、
ほんまやね、
疲れるな、
エネルギッシュですね。
びっくりしました、あんなんで怒られると思って
な
かった。
あんなんだよお前。怒るよね、先輩みんな怒るよね、そんな真面目に人がアドバイスしてんのにさ、そこ突っ込むとこですよとか言われたら。
いやまあまあまあ、それも含めてなんですけど、まあまあいろいろとあるやないですか。まあでも詳しいことはまあおいおいチラシができたらまあ。
ほらほら、そういうとこな、そういうとこがいかんねん、はい、もうすぐそうやって宣伝告知使おうとかね、はい、まあそういうわけでございまして、前置きがなくなりましたけども、
さあもう始まりましょう、
はい、これ前置きやったんですね、
原さん、原さん全然喋ってないね。
今日一番忙しい、
あ、今日は本当ありがとうございました。
いや、あのマイクここにあるから、
うん、大丈夫、ああ、はい、初のね、はい、最後の大喜利の司会までさせていただきまして、
そうです、新作落語ネタ下ろし、大喜利の司会、
新作落語してたんですか。
はい、いや先之助さんがどれだけ大変かというのが分かりました。
コミュニケーションペーパーいきます。はい、ありがとうございます。千里さん、女性の方です、いつもありがとうございます。チロルさん、仕草や雰囲気がますます師匠に近づいてきましたね、はい、楽しい節褒めでした。
言われるんですよ最近も、悩みです僕の。
桐林師匠に、
桐林師匠に、いや CM くれんねんやったらいいですけどね、完全に似たら。
でも師匠に似るっていうことですよね。
いや、いいことですけどね。もう一人いります、上方落語界に、っていう人もういらないでしょう、声高い眼鏡の人 ね。
でもね、まあ、もちろん師匠似てきたとかそういうところもなんか面白いかもしれないですけど、僕すごいなと思ったのが、まあ、牛褒めっていう長い落語があるんですよ、はいはい、ね、人の家の不審褒めた後に最後に牛を褒めるっていうんですけども、はい、その不審まで褒めた後にじゃあ牛褒めるって言ったらすごく長くなるんですけど、不審褒めたところで落ちで下げたら不審褒めなんですよね、
はいはい、
そうです。で今日はチロルさんのは 牛まで行かなかって不審で終わったから不審褒めっていう、これよくお客さんに聞かれるんですよ、不審褒めと牛褒めってどっちが正解なんですかとかって、どっちも正解なんですよね、はい、で不審褒めでやる時っていうのが下げが僕はあんまり知らんかったんですけど、チロルさん今日だからそので仕込みで最初なんか褒める言葉を教えてもらったやつを手紙が紙に書いてそれを懐へ直していくのがこの面白いところじゃないですか、それをこう懐を見ながら言うやつ、はい、で 最後下げ何やったっけ、
あのあよう頭入れてきたな、いやいや懐へ入れてきました、
そうそうそうそう、うん、お前ようそんなセリフ頭入れてきたなって、いや懐入れてきましたって、はい、それ初めて聞いたんやけど、はい、それ作ったん自分で
作ったというとあれですけど、でもあの僕のオチ剣にあったんですよ昔、
えそうなん、
はい、でそれでいや僕はそれや思ってたんですけど誰もやってはらないんで、うん、ああまあ勝手に使ってるっちゃ勝手に使ってるただもうはい、あの髪型落語界で言うたらもうシーマルチロールでつけようかなぐらいの、
あコピーライトマジで分かりにくい
けど、シーマルだったらお知見の人が昔考えはったんちゃいますか、
いやでもすごいね、これちょっと僕もやりたいなと思いますわ、 その詐欺があんのやったらちょっとね、牛褒め長いからなかなかやりにくいんですよ、
あのね、ほんで牛褒めまでいくと最後にねちょっと下ネタっぽくなるじゃないですか、
そうですね、
汚い話になる、ビロな話になるんで、ね、あの、はい食事会の時とかできないん
ですよ、ね、できないです ね、牛のうんち出てきますからね、
そうです全部言うてもらう、はい、そう言えないからね、それでや
るんですけど、はい、なんとさん本能寺の変は歴史上の大きな事件だけあってドラマチックで勇壮な話でした、
あはい、はい、
勇壮やったのあの本能寺の変って、
だしあいやいやなんか今流行ってるやつ、
今どうしてもそのイメージですもん ねやっぱり
本能寺の
変、なんか YouTube かなんかようやってますけど、あれなんか高校生の過去して、
はい、そんなんじゃないの、
そんなん違いますね、
講談ですか、
講談でちゃんとした講談ですよ、
はい、原瀬さんのホームメイド雅子チラシ配ってるメイドさんの怪しさ、あ凄まじいものがありますね、ぼったくりは恐ろしいですね、
いやあれですね、なんていうんですか、あの、ま、枕の、うん、あの、ところの話
ですね、僕もでも一回あるんですよ、
え
メイドカフェでぼったくられたことが、
そうなんですか、
はい、あの5-5で5-5言うたらおかしいですね、5人男5人で行ったんですよ、行ってみようって、うん、みんな行ったことないから行ったら1人に対して1人のご主人様に対して1人メイドつくんですよね、うん、ほんで、まあ、おしゃべりしてるんです、その多分おしゃべりはねお金取ってないと思うんですけど、でゲームしましょうっていう話になって、何もせんで帰るのもなんやからほんなしましょう言うて、何がいいですかみたいな、僕ら分からんでなんかちょっとねもじもじしてたら、そしたらあの UNO しましょう言うて UNO することになったんですけど、みんな10人丸なって座って、その座り位置が普通ね1人に1人ついてんやったら、うん、要はご主人様メイドご主人様メイド
ご主人様メイド
ご主人様メイドで座るじゃないですか、うんうんうん、違うんですよ、ご主人様5人並んで
ご主
人メイド5人並んでそれで座るんですよ、ね、ほんで罰ゲーム何にしますかご主人様って言うんですよ、うんうん、僕ら罰ゲームでどこまで言うてもええか分からんし、どんなことするか分からんから、うん、またもじもじしてたら、うん、そしたらあのご主人様が買ったら私たちとあのチキ1枚取らせてあげます、まあ、
チキな、
で私たちが買ったらもう1回ゲームしてくださいって言って、はいはいはい、ゲーム1回700円かかるんですよ、
まあ、700円ぐらいするでしょそのゲームは、
まあ、でもええかな思って、うんうんうん、それでええよ言うたら、うん、忘れちゃうんですよ、目の固まってるでしょ、うん、にしよるんですよ自分が次何のカードを持ってるか、
へ
え、赤持ってるな思ったら赤に色変えて、ほんでメイドが必ず上がるようにしはるんですよ、
うわすげえそれ、
一生ご主人様が負け続けるという、何この怖いゲーム、
それいわゆるチートってやつやん、それ
いやもうこれチートですよ、ハメ技ですよストリートファイターでいう、
ね、
すごいハメ技のええハメやねほんま、
あほんでもう何回かやってもうこれはあかんと思ったから、
いやそれ席替えしたやん、ご主人様じゃなくてそれこそご主人様がメイドメイドメイドご主人様みたいな、
そうねちょっとね言えなかったんで、次罰ゲーム何しますかってこれずっと続くなと思ったんで、ほんなあの一発ギャグします、僕らが負けたらあの一発ギャグやということでって言って、あのそれでいいよ言うて、ほんで僕が負けても
う
たんですよ、ほんで僕が一発ギャグやったら、うん、あのシーンになったんですけど、一、うん、人だけメイドさんがものすごいツボにはまって、
おいやいやいや、
ほんでメイド喫茶ですよ、ね、コンセプトちゃんとしといてほしいじゃないですか、その子よっぽどそのギャグハマったんでしょうね、僕のことをそっから終わりまで師匠って呼ぶって言われて、そこはご主人様にしてくれんねん、その師匠って呼ばれるのもうええねん、そんなカフェ行きたらいいねん、
師匠カフェになってるやん、
師匠カフェで一人だけなんか繁盛亭の楽屋カフェみたいな、
そんなもん、ね、すごい
な、ブレブレの、
な師匠って呼ばれるカフェ行きたいな、ちょ
っと若手の時は通い詰めたい、
行きたいな、
それ新しいビジネスになるかもしれない師匠カフェ、
これちょっと嫌がらせのようなふりしていい、ちょっとその時どんな一発ギャグやったっ
すわ、ほんまやねん、じゃあこれもう言いながらちょっとうまいことね、師匠カフェで話終わった思ったのに
えそうそう拾わんでええのにな、
やるんですか、
やるやる、
これでも覚えてるんですよこれ、やりますよ、一発ギャグ、ご主人様一発ギャグ、
ご主人様一発ギャグ、
こんばんは、非常
てや。でも出口はあっちやで。
うわー、師匠、
やっぱり師匠でしたね。
いやいや、そうか、そうか、一人だけバカにしてんねん、そのメイドがもう。
メイド喫茶怖いな。
怖いですね。
これ満金でやりましたからね、もう。他の人びっくり。
いやでもこの間このね、ヒャダさんのクラムカフェでカフェデイオセ出させてもらったけど、メイド喫茶ってたくさんあるね。
あ、もう本当にいっぱいありますね。
あの辺はみんな健全な店なの？あの、オタロードの店は
健全なところも多いと思うんですけど、私全部は行ってないんでね、わからないですね。でも何をもって健全とするかですね。
なんかでも クラムカフェさんもそうなんですけど、なんか要は雑居ビルの中の1階がちょっとこう看板があってカフェみたいになってるから、あの辺いっぱいあるから、はい、俺1個手前のなんかちょっと怪しげなメイドカフェに一瞬入ろうとなって、ああ違うわみたいになって、そうそうそう。でもなんかそこは入り口になんかテーブルがあって、そこでなんかちょっとメイドさんこんな感じでずっとこう外見てる、なんかこう怪しげな感じですよ。
あそこリフレかなんかじゃないかなと思うんですよね。
リフレって何ですか？
あのね、メイドさんがマッサージしてくれるんです。
あ、いわゆる本当のリフレクソロジーや。
あ、そうそうです、そうです、そうです。そう、猫耳つけた子が、あのそのマッサージしてくれるお店もあれば、あの足湯屋さんって言って、
あ、大正ロマンの足湯屋さんでしょ。見た見た、これ
めちゃ詳しいです。
いや、ここ行きたいなと思って、だって大正ロマンやで。大正ロマンってなんか良くない？なんか
ってことはもうメイドじゃないってことですか？
どうなんやろ、なんか袴とかつけて
はるのかな。そうです、そうです。
あで、なんかハイカラさんが通る
だけ。はいはい、なんかあの桜大戦みたいなイメージなの。大正ロマンの足湯ってなんかこう。
じゃあ今度行きましょうよ、みんなで。
行こうや、
行きましょうよね。
うう、じゃあオンリー君と南斗さんと二人で行ってきてレポートして、
レポートしてモニタリングした
いんです。大正湯ぐらい大正湖にあるでしょ。
そうですよね、大正湖にあるんですよね。
大正湖の
今な、今日本橋の話、
日本橋
大正湖じゃなくて、あの大正時代。
あ、大正
時代、大正時代の足
湯だったんですか？
え、京セラの近くちゃうんすか？
京セラの近くじゃなくて、
この二人で行ったらボケとボケやから、メイドさん大変そうやな。
なんでボケとボケを端っこに座らしてんのこれ。ほんま、
ほんまかいな、
ほんまやで、全然これ見てすまないで行きますね。
はい、すいません。
先之助さんの片棒、光圀さんのギャグ、それで来るかとニヤニヤしてしまいました。三男の葬式のやり方が常識の斜め上から来て面白かったです。そうなんですよ、あの片棒でね、あの次男があのお父さんの葬式どないするかという時に、お父さんの葬式を芝居小屋でやって、そこに芸人出すっていう話で、
ゲストが、
で私つけてもった時は大木こだま響さんやったんですけども、私松竹芸能の人間なんで、それはちょっとまずいかなと思って、ややこしい。であの松竹 の, あのすごくマニアックな、あのマニアックな人ですけど、大先輩の光圀さんを登場させていただいたんですけど、
小玉響の代わりが
内装光圀さんという。それとはちょっと誰なんで、まあ、国を通る師匠も、あ、国を通る横山隆史師匠も出てくるという、そのうちもっちかしたら松竹オールスターになってるかもしれないですけど。
お、
はい、そういうわけでゆかちさんありがとうございます。はい、チロルさんの終身名誉代打の肩書き面白いです。こんな感じでレギュラー以外の出演者は皆さん肩書きつけていったら面白いやろうな。
なあ、
お、ちなみにオンリーさんの肩書き何やったっけ？
終身副会長ですね。
はい、というわけでございまして、はい、なんでやねん。副会長は桂三賀さん、
はい、
今お休み中やけど。
でも臨時副会長っていうなんか自称あったやないですか。
終身副会長やったら死んだままになってる。死んだ副会長になって
る、はい、うん、まあまあ、そういうギャグでしょ、だから終身っていう
のは。名誉はないんです。
あ、そうなんですか。まあまあまあまあ、なんでもええやないですか。
はい、わかりました。
終身会長、
なんと君の本能寺の変、織田信長が天下統一して、戦のない世の中を作ろうと考えられたのかなと思うと、いい話に見えて、いい人に見えてきますね。はい、京香ちゃんのホームメイド政子に出てくるキャラクター全て個性があって面白かったです。おじさんの気持ち悪さが際立っていったところもすごいです。あれすごいね、もうほんまに、あれは作家さんが作らはったんですか、ネタは。
そうなんです、
高田剛先生が。
はい、
でもなんか本当作家さんの作ったネタすぐやると、なんかすごい作家さんが作った集があるんですけど、はい、なんか原さんのネタにちゃんとなってたんで、
か
で自分で変えたんですか、あれは。やりにくいとことか、
いや、もうほぼほぼ同じ感じでやったんですけど、でももう見本がないんで、うん、ここはこういう感じやなっていうのはもう自分で全部やった。
あれは当て書きですか、原さん。だからね、新作落語って作家さんがこの人にやってほしい、この人のために作ろうと思って作るのが当て書きっていうんですよ。でそうじゃなくて、誰でもいいからとにかくやってほしい、これが面白い新作やったら書くのが、まあ、いわゆる普通の新作台本なんですけど、どっちですか。
いや、あれはもともとあったも
の。あったんですか。
誰か前やられてる方がいらっしゃったみたい
で、すごくぴったりでしたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、それから、みそらく大喜利のアイドルの豆知識を知ることができて一つ賢くなりました。、 そうすごいですよね今日の大喜利本当自虐的でしたもんね、かなり。
ありがとうございます。
初司会どうでしたか、大喜利の司会。
初司会もめっちゃ汗かきましたよ。ネタおろしより全然かきましたからね汗。いやでもなんか拾いすぎたらダメやなっていうのをオンリさんを、かまってて思いました。
そうそうそう、
どういうことですか。
そうそうそう、拾えるときはね、だから天の声さんぐらいの博学で何でも全て拾えるような知識あったら拾ってもいいんでしょうけど、今日なんとさんってアイドル何やったっけ、あれ。
岡田、
小田香織。よう調べたら日活ロマンポルノでした。アイドルやな思ってましたら。
それ前知らなくて失礼かもしれないですけど、でもそれハースさんにそれ振ったらちょっとそれ日活ロマンポルノ女優やんけって突っ込めないでしょそれ。
知ってたとしても
自分何言ってんねんそれ、日活ロマンポルノ女優やんけってそれ突っ込めるかそれ。
ハースさん30やからちょうどええ
やかましいわ。
どこに知識あんねんってなります
か。さっきまで貧乳貧乳って言ったから、ね、
いやほんまですよ。
なんか知らないもんしてます今。
はい、
はい、じゃあ続きいきます。はい、女性の方、桂チロルさんの節褒め、アホを演じている時の無邪気そうな顔が良かった。はい、5月30日お誕生日なのを覚えておきますと。
あ、やった
おめでとうございます。
覚えてるだけじゃなくてぜひ行動に移していただきたいと思います。よろしくお願いします。
すいません、いつもね誕生日の方いらっしゃる時生誕祭するんですけども、今日ちょっと知らなかったもんで何も準備してないんですよ。申し訳ないです。また来年は、
来年、
はい、来年5月はじゃあ、チロル夫妻で。
まだ代打で折れてるのかな。はい、頑張ります。
代打でね、
はい、
代打チロルさん、
代打チロルで、
でその時ゲストダイソーミスクリさんとかね。おいいかもしれないですね。
ほんまに何のこっちゃね
ん、何のこっちゃねん。はい、あ、明日や京香さん、おっさんの表現の仕方がうまかった、麦わらメイド服の、麦わら帽のメイド服の男の子の店がとても気になると確かに気になりますね。あれは
コンセプト
すごかったですね、
はい、すごかったね。はい、桐生さん、男性の方、初めて生の落語を見ましたが、テレビとは違って感情がこもっており伝わってくるものが強く感じられてとても面白かった、
ね、生がね。
はい、みたらしだんごみすさん、会長片棒面白かったです。3人兄弟の個性めちゃくちゃにされるお父さんの遺体、ダイソーみつくりさんは葬儀に欠かせなくなりそうですねすごいね、みつくりさん出てないのになんかすごいですね。はい、京香さん、新作面白かったです。ふてぶてしいメイドさん、勘弁してほしいですね。大喜利クイズの仕切りお疲れ様です。
ありがとうございます。
はい、以上でございますかね。はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
というわけでございまして、
はい、
本日の味噌落語研究会はこれまでございます。では告知タイムでございます、来月の味噌落語研究会の告知を原さんお願いします。
はい、第27回の味噌の落語研究会は6月16日木曜日夜7時30分から難波千日前レジャービル味噌の2階にありますライブシアター難波ベニズルにて開催いたします。開演時間が30分遅くなっておりますのでご注意ください。はい、はい、料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りは味噌の落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misonolakugo.com info@misonolakugo.com、 24時間受け付けております。そして味噌の落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見、ご感想、ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misonolakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。ね、本当メッセージ最近あんまり来てないんで、ぜひ送っていただきたいなと思いますけども。
そうですね、
桂オンリーさんからのメッセージお待ちしております。
いいですか、私もじゃあ書きます。
はい、書いてください
なんだ
そんなありがとうございます。さあ、そういうわけでいよいよお別れの時間でございますけども、もう一番なんか疲れてそうななんとさんにじゃあ最後締めていただきましょうか、ね、顔が死んでますね。
はよ帰らな、 P リーグ始まるんだ
よ。はい、ボーリングね。というわけで桂咲之助と
玉田なんとと
原瀬京香と
桂チロルと
桂オンリーでした。